収穫は多い。行きなさい。私はあなた方を使わす。主イエスが約束の言葉を持って私たちを使わしてくださいます。この時、主イエスはこれまで過ごしてこられたガリラヤ地方を離れて、そこからエルサレムへと向かう決意を固められました。十字架へと向かう旅です。ガリラヤ地方からいろんな町を通って、そしてエルサレムまで至る。その出発に先立って、イエス様はこれからご自分が訪れようとする町や村に、そのすべての町や村に弟子たちを先に送り出されます。私たちもこうやって主日ごとに教会に招かれて、この礼拝でイエス様の御言葉をお聞きして、そしてまたここからそれぞれの持ち場へと使わされていきます。ですから、私たち一人一人がここに書いてある72人の先遣隊の一人です。今日は主イエスがこれから使わす弟子たちに語られたその大切な約束の御言葉を私たちは共にお聞きしていきたいと思います。収穫は多い。収穫は多い。一番初めに主イエスはそう宣言をし、約束をしてくださいます。収穫は多い。しかし、この言葉を聞いた弟子たちはとても驚いたことでしょう。なぜなら、この時、弟子たちの目には、今の現状がとても厳しいものに思えていたからです。この少し前ですけれども、イエス様は自分たち弟子たちに、これからご自分が人々の手に引き渡されて、多くの苦しみを受けて、そしてついには殺されるのだ、ということをお語りになりました。どうなってしまうのだろう。それに、近くのサマリアの町に、こう、使わされていった人たちがいたんですけれども、その人たちは、サマリアの村に受け入れられずに帰ってきたのを目にしたところです。私たちも、例えば自分が師匠だと思っている人に、そういうふうに苦しみを受けて殺されることになると語られたら、どんな気持ちがするでしょうか。自分がこれから使わされていくのに、それを失敗して帰ってきた人たちが目の前にいる。それは少し落ち着けついてしまうようにも思います。そんな不安でいっぱいになってしまっている弟子たちに、イエス様はまず、収穫は多いと言ってくださるのです。それは、下を向きがちな弟子たちのその目を上に上げてくださるのです。この72人という数字は、昔のユダヤの数え方で全世界を表します。イエス様は、世界中のその収穫を今ご覧になっています。その収穫に弟子たちも、そして私たちも一緒に目を上げるように、イエス様と一緒に仰ぐようへと導かれていきます。では、主イエスがおっしゃるその収穫とは一体何なのでしょうか。使わされていく世の中は、本当に多くの人々がとてもいろいろなことで苦しみ、あえいでいます。もう一歩も歩けないと崩れてしまっている人もいるでしょう。自分の思いや他の人の評価にがんじがらめになって行き詰まってしまっている。そんな多くの飢えや渇きを抱えている人たちがたくさんいます。それに、そんな自分の飢えきや渇きさえ気づかずに他の人を傷つけてしまう。そういったこともあります。十字架への旅を始められるイエス様は、人々が本当に救いを、本当に救いを必要としていることを、そのことをご覧になっておられます。 そしてその救いを必要としていると人々のところへ、すべての人々のところへ、主が訪れてくださって、出会ってくださって、そして生かされて、その主のものとなっていく。その主の民となる。その収穫を、イエス様は見ておられます。ですから、イエス様のおっしゃる収穫とは、イエス様に救われるということです。弟子たちの目には失敗続きのように見えるこの現状でも、イエス様の目には救いを必要とし、収穫を待っている人が本当にたくさんいる。その収穫の豊かさを、主イエスは何にも先立って私たちに鮮やかに示し、そうしてその収穫を約束してくださるのです。そういった救いを本当に必要としている人たちのところに、私たちは皆使わされていきます。その状況を主イエスは、狼の群れに子羊を送り込むようなものだと言われます。私たちは羊のような存在。その意味は二つあって、第一に、子羊のような弱い愚かな私たちをイエス様はよくよくご存知でいてくださるということです。そして第二に、でも、そんな羊には羊飼いがいてくださり、導き上ってくださるから、私たちは本当に安心することができる、大丈夫なんだ、ということです。先日、年末年始に帰省したときに、神戸動物王国というところに行く機会がありました。そこは動物がたくさんいて、展示がすごく近くで見れるように工夫されているところなんですけれども、まず屋外で私は牧羊犬のショーを見ました。ボーダーコリーというこの羊を追う犬がいて、で羊が走ってるんですけども、ボーダーコリーがこう追っていって、羊飼いのところに羊がこう導かれていくところを見ました。それからこう外の展示を見に行くと、草原があって、そこのところで羊がポカポカと暖かそうに、幸せそうに眠っているのを見ました。そしてそこからぐるっと回って、狼のゲージに来たんですけれども、3頭の狼がいて、本当にこの目の前を歩くように見えるようになっているんですけど、その狼のなんと大きなこと、私がこう勝手に思い描いていた狼の3倍ぐらいの大きさがあるんです。さっきの羊よりもずっと狼の方が大きくて、足も太くて、目もすごく鋭いんです。で、ちょうどご飯の時間で、屋根の上から飼育員さんがこう、お肉を投げるんですけれども、それに向かってこう飛びついているのを見ました。なんて恐ろしいんだろう。こんな狼の、それも狼の群れの中に、さっきの羊がポツンと置かれたら、それは本当にひとたまりもないだろうなと、つくづく思いました。羊には、相手と戦う牙もないですし、速く走る足もありません。さらにここでは、大人の羊ではなくて、体の小さな子羊だと言われます。もし狼と戦いになったら、負けてしまうことが目に見えています。でも、そのこともイエス様はよくご存知なのです。でも、羊には、羊飼いがいてくださるのです。私たちにはイエス様という羊飼いがいてくださいます。イエス様はそのことを伝えるために、この世のものは持っていってはならないとおっしゃいます。財布も袋も履物も持っていくな。何も持っていってはいけないのと少し驚いてしまいます。これから旅に出るときに、どれも必要なものばかりに思えます。財布がないと食べ物など買うこともできないし、袋がないと持ち歩くこともできない。歩いて行くのだから履物もいるでしょうと思ってしまうのですけれども、でも、イエス様は何も意地悪で持っていくなっ っておっしゃっているのでは決してありません。私たちが自分で蓄えて自分の力でどうにかしていこう、そういうふうなことをしてしまいたくなることから、イエス様は自由にしてくださる。財布も袋も履物も持っていくな。先ほどお聞きしたように、狼の群れの中では羊はどうしたって自分の力では自分の命を守ることができないでしょう。もっと言えば、自分の力でどうにかしようとすれば、それは反対に命取りにさえなりかねません。でもそうではなくて、その弱い、戦ったら負けてしまいそうなその羊を何よりも本当に大事にしてくださる羊飼いが、命をかけて助けてくださって、守り導き養い育て、そしてそこでなすことをなさせてくださいます。それは私たちも同じです。詩編23編は歌います。主は羊飼い、私には何も欠けることはない。どんなに危ない状態、例えば死の影の谷を行くときも、あなたこそが一緒にいてくださって、そしてあなたの杖と鞭で力づけてくださいます。私を苦しめる者という敵がたとえ目の前にあるような状況であっても、食卓を整えて油を注ぐという最高のもてなしで迎えてくださる。そんな羊飼いであられるイエス様が一緒にいてくださるから、本当に私たちは大丈夫、そう言えるのです。主は我が牧者だから、自分で何とかできるというその傲慢な思いは必要ない、いやむしろそれらのものは本当に全くいらないものなのだよと、イエス様が前もっておっしゃってくださり、そしてただ羊飼いであられる主に頼る、そのことへと招いてくださっています。それから私たちはせめて旅に出ていくときに、自分の納得がいく準備をして、準備万端で出発したいなというような思いにもつい駆られてしまいますけれども、でもそれも自己満足でしかないことにも気づかされていきます。もちろん忠実に誠実にお仕えしたいと力を尽くします。しかし羊飼いであられる主にお委ねしてお従いするということと、自分の納得できるまでやるということは全く違います。あ、そうか、一人で自分の力で頑張るのじゃないんだな、羊飼いこそが一緒にいて導いてくださる。イエス様は出発に先立ち、自分では何でもできるという思い違い、その思い上がりと傲慢さを断ち切ってくださいます。そして安心しなさい、生活をもうすべて私に委ねなさい、すべて任せて信頼して歩み出しなさい、そう私たちを招いてくださるのです。そしてもう今急いで救いを求める人たちのところへ行くようにともおっしゃってくださいます。途中で立ち止まってまごまごと挨拶をして遅れている暇さえありません。今すぐに出かけて、まっすぐに主が使わしてくださるところへ到着するようにとおっしゃってくださいます。ではただ主にお委ねして使わされていく私たちは、その使わされた先の町や村で何をなすのでしょうか。そのことも主は先立ってお示しになってくださいます。主はおっしゃいます。まず平和の挨拶をしなさい、この家に平和があるように、平安あれ安かれ、そう挨拶をする。 本当に誠の主の平安こそがこの家にありますように。御言葉に聞き、御言葉の御前に砕かれて、復活の主にこそ生かされる、そのような誠の主にある平安こそがあなたにこの家にありますように。この弟子たちの平和の挨拶を受け入れる平和の子がいる家がある。耳を傾け聞く耳のある人たちが備えられている家があるのだとイエス様はおっしゃいます。そこにじっくりと腰を据えて食べて飲み交わりつく、じっくりと使わされた主の御心を伝えよとおっしゃってくださいます。挨拶を受け入れられない厳しい現状の中にもありますけれども、でも私たちの言葉に耳を傾ける者がいるのだよとイエス様が言ってくださるのですね。続いてイエス様は三つのことをおっしゃいます。その町で出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。一つ目が出されるものを食べる、二つ目が病人を癒す、三つ目が神の国はあなた方に近づいたと福音を述べ伝えるということです。この三つのこと、これはどれもこれもイエス様がこれまでなさってきたことです。弟子たちがイエス様のおそば近くで見て聞いてきたイエス様ご自身の御言葉と御業です。少し思い出していただきたいんですけど、一つ目の一緒に食べるということは、イエス様が5000人にパンと魚をお与えになったその食事を思い起こすことができます。二つ目の病人の癒しも、ガリラヤ地方で例えば重い皮膚病を持った人の癒しや中部の人の癒しなど、イエス様がなされ続けてきたことでした。そして三つ目の神の国が近づいたという福音こそ、一番近くで弟子たちがお聞きしてきたそのことです。そしてそれは私たち、私にとっても、こうやって一緒に礼拝を捧げる皆さんにとっても、本当にこの礼拝で御言葉に聞き続け生かされ続けてきた、まさにそのことです。この礼拝で御言葉に聞くことが与え続けられ、聖餐に預かり、本当に主との深い深い人格的な応答関係の中に置いていただきます。その中でこそ砕かれ、主の許しを聞き、そして誠に癒してくださった。礼拝においてこの主に養われる羊の群れに一緒に生かされて、主のご支配の中にこそ生かされている。そう、主がこの礼拝においてなしてくださっている、そのまさにそのことなのです。その深い感謝のうちに、今度はその主イエスご自身を使わされた町で真似てごらんとイエス様がおっしゃってくださいます。出されるものを食べ、病人を癒し、福音を述べ伝えなさい。まさに主イエスがなしてくださった、なして今なしてくださっている、そのことのように、今度は私たちが使わされた町でイエス様を招いていくのだよ、そしてそのための力も私が与えるよと言ってくださいます。主に招ぶ、恐れを持って、しかし救い主であられる主にこそ習うものとされる、そのような生き方に招かれていくことに、本当にふつふつと湧くような静かな喜びと深い感謝に満たされていきます。 しかし町では迎え入れられないという厳しい現状にも直面すると主イエスはここでおっしゃいます。しかしもしそうであってもその町を裁くのではないよとおっしゃいます。町の誇りさえも払い落とすというのは御言葉が受け入れられないその責任は弟子たちにあるのではないということです。もし責任を負わされるとしたら御言葉が受け入れられないその時にその相手の町が悪いと裁いてしまうでしょう。でも裁きは弟子たちのすることではありません。使わされた者たちは裁き主ではないのです。主イエスご自身が火の日という終わりの日になされる、そのことがはっきりと示されます。私たちは主のなしてくださる裁きにお委ねする自由が与えられる。そしてただただ愚直に神の国は近づいたとその福音を伝えることにと導かれていくのです。最後に何よりも大切なこと、私たちが忘れてはならないことはイエス様が私たちを使わせてくださるということでしょう。私たち一人一人の私たちの救い主であられる主ご自身が使わせてくださるということです。働き手が少ないと働き手を求めてくださるのも救い主であられるイエス様なのです。イエス様がその救いという収穫のための働き手を探し必要としてくださっています。ですから弟子たちが自分で志してこう立候補するのとは全くわけが違います。救い主が求めてくださり私たち一人一人を召してくださる、そしてその主の救いという収穫の働き手に私たちを任命してくださるのです。それは本当になんと憐れみに満ちた幸いなことなのでしょう。その主が行け、私はあなた方を使わすと送り出してくださいます。それは送り主、派遣主であられるイエス様ご自身が私たち一人一人の面倒を必ず最後まで見てくださるということです。これまでお聞きしてきたように、主イエスのために用いられるその働きは決して簡単なものではありません。苦しい状況の中に置かれるでしょう。しかしです。主イエスが、私こそが最後まで責任を取ると、そうおっしゃってくださいます。それはつまり、先に使わされている私たちのところに、主イエスご自身が後から必ず来てくださり、先に使わした弟子たちの働きを成し遂げて完成させてくださる、そういう約束をしてくださるということです。私たちはいつも恵みと慈しみに追われているのです。イエス様は先を導いていかれるだけではなくて、私たちの一番後ろ、しんがりをも守ってくださるのです。ですから、収穫、救いは、イエス様ご自身が来られる、そのこと、その時であります。主との出会いが、誠の出会いが与えられ、主の御言葉に聞いて、悔い改めが与えられてゆく、そのところに、罪の許しがなされるのです。十字架の救いを受け取り、新しく生かされてゆきます。それは、初めて主を知るその平安に満たされることでしょう。また、すでに主のものとされているけれども、主を見失ってしまって、迷子になってしまったような者たちをも、主が再びその身元に取り戻してくださる、その深い感謝でしょう。それは 主の働き手として派遣される私たちにとっても、どんなに嬉しいことでしょうか。イエス様が来られるときに、その収穫を目の前で目撃する。それは伝える者にとって、伝える私たちにとって、どんなに喜ばしいことでしょう。イエス様が一緒にいて成し遂げてくださる。これ以上の安心があるでしょうか。そのようにして、全責任を主イエスが負ってくださる。その確かな配慮の中にあって、私たちは主にお従いして、お仕えしていくのです。私たちも皆、ここで今、主の御心をお聞きして、そして主イエスによって、それぞれの持ち場へと派遣されていきます。派遣されていくこの世は、とてもイエス様が受け入れられるようには思われない厳しい現実が広がっているようにも思います。それはまるで狼に囲まれるのような、そのような状況でしょう。世界を見ても争いが続き、妬みが渦巻き、そして自分の力で何とかしようとする自己実現、自己充足というこの世の価値観に取り囲まれています。しかしだからこそ収穫は多いのです。主の救いを必要としている人が世界中にたくさんいるのです。かつて私たちも一人一人主を知らない者、主により頼まない信仰を持たないものでした。しかしそんな私たち一人一人のところにも主から使わされた人が私たちに福音を運んできて伝えてくれました。それはある人にとっては家族であったり、ある人にとっては友人や知人、またある人にとっては例えばキリスト教学校の先生であったりしたでしょう。そして私たち一人一人はいろいろな不思議な御業によって教会に導かれ、主の身元に招かれて礼拝をお捧げするものとされてきました。そうやって主イエスとの出会いが私たち一人一人にも与えられてきたのです。そして御言葉をお聞きするときに、ああ、本当に私は自分の力により頼み、自分でどうにかできると、その傲慢な思いがどこかにある、そして周りの人や自分や、そして何より神様をたくさん傷つけてきたんだ、そのことに気づかされていきます。しかしそんな私たちの思い上がる罪をも、十字架で本当に主が許してくださって、復活の主に生かされて、私たちは新しくされてきました。あなたの罪は私が代わりに負った、だから生きよ、そう主がおっしゃってくださる。それはなんとありがたいことでしょう。その恵みを今新たに改めて思い起こします。そして今度は私たちの救い主であられるイエス様が収穫のための働き手として私たちを望んでくださり、収穫が多いこの世へと派遣してくださいます。収穫は神様の御業、主の御業としてなさるもの、主の御業としてなるものです。自分の力で、自分の説得力で何とかなるのではありません。それがわからなくなると、その収穫の喜びもわからなくなってしまうでしょう。きっと本当の喜びにはなりません。主こそが救われるものを起こされる、そのことは、なんとすごいことなのでしょう。そして、こんなに至らず不十分な自分の言葉であっても、それを主が用いてくださって、救われるものが起こされていく、その喜びに 私たちは入れられてゆきます。それがこれからあるのだよと、主イエスが約束してくださるのです。私たちの備えは途中で終わってしまったり、失敗したりすることがあるでしょう。しかし、私たちが途中で終わってしまっても、失敗をしてしまっても、でも、主イエスがその御旨に従って、イエス様ご自身がその救いを成し遂げてくださるのです。そのようにして、主が一緒にいてくださる平安の中で、私たちは喜びに満たされて使わされていきます。その私たちの派遣されていく先には、聞く耳を持っている人がきっといるから、そうしたらそこでとことん話すように、ただ愚直にイエス様のことを、神の国のことを語り抜いていくように、あとはイエス様にお任せしてお委ねする。救い主であるイエス様がなしてくださることなのです。さあ、主イエスはおっしゃいます。収穫は多い。私はあなた方を使わす。行きなさい。私たちは今週も私たちの救い主、収穫の主であられるイエス・キリストによってここから新たにそれぞれの持ち場へと使わされていくのです。